ただいまから新約聖書ヨハネの黙示録22章12節から17節までを通してこの世とあの世と題して赤谷牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。一度挙げておいてくださいますか。すくりこの、先週、私たちの夫婦にとって大事な記念の時を過ごしました。月曜日は兵庫県の高砂近辺に住む私の郷里の兄弟たちが集まって兄弟会をしました。私の父のあるいは母の記念の時というのは法事は大概日曜日に行われるものですから、なかなか私はそういう時に行けません。日を変えてくれるように願うんですが、なかなかそんなわけにもいかず、私の方から兄や姉たちに一度、兄弟だけで、会食したいと言いましたら、喜んでみんなも付き合ってくれて、本当に80を超えている兄姉たち、食事をするところも65歳以上はサービスがあるんですけど、十分サービスを受ける人たちばっかりで、本当に良い時を持ちました。私たちの菩提寺の我が家の菩提寺で墓前で、家内と共に神様の前に祈り、先祖たちに感謝の思いを告げる時を持つことができました。また金曜日は家内の郷里の今は美作市になりました、大原の実家に家内の兄弟6人、私ところも6人みんな残ってるんですが、家内のところは一番上と一番下がもう亡くなりまして、両親と姉と弟夫婦5人の合同の記念の時を持ちましょうと言って、今年大人と子供を合わせると30人ぐらいが集まって賑やかに過ごしました。クリスチャンが多いのとみんなほとんど私が出席をした関係上、キリスト教式の記念会になりました。今日は皆様もそういう状況の中で、親族家族といろんな思いを持って過ごしていらっしゃると思います。お盆行事と聖書の世界観についてこの時期一緒に味わってみたいと思います。そこで、読んでいただきました聖書の箇所は一番終わりに見ていきたいと思います。そこで、説教のアウトライン、説教用紙をお手元にお配りしておりますが、まず、そもそもお盆行事とは何であるか、毎年この時期にはこの話題に触れるんですが、新しい方もいらっしゃるかと思いまして、おさらいの意味も込めて先祖供養とお盆行事簡単に見ていきたいと思います。お盆というのは本来旧暦の7月15日を中心とする祭りでした。しかし今や1ヶ月遅れの8月15日を中心として亡くなった先祖を家に迎えて祭り供養することを目的として います。昔から日本では盆の頃にこの一年間の中で亡くなった霊、人の霊ですね、新しい生霊、アラーソンジョという読み方をします。過去一年間の死者の霊があの世から子孫の家を訪ねてくると考えていました。ですから初盆とよく言われますね。亡くなった最初の迎える盆、初盆。それだけでなく、集まって、祀ってくれる人のいない霊も迎えて、その霊を慰めるために祭壇を築いて、供え物を捧げてこれを慰め、山や川に再び送るようにしていました。いわゆる精霊棚、盆棚を築いて、そういう行事をするわけです。特にアラソンジョという亡くなって間のない方の霊は、まあそういう昔からの習わしで汚れが多いというんです。したがってたたりが激しいと恐れて、いろんななだめの儀式をしてきました。初七日に始まる七七四十九、この期間を中陰中雨と言います。その行事をさまざまに行い、やがて百花日、一周期の供養が行われて、このアラソンジョのたたりを沈めることが大事だとされていたんです。ただこの懐かしくて、しているというだけじゃなく、そういうたたりや怒りを恐れていたんですね。ところが仏教が伝わってきまして、次第に仏教形式を取った裏盆教に基づく裏盆会という行事を行うようになってきたんです。仏教は原始仏教というお釈迦様が始められた元々の仏教があります。今ではインド、まあ、スリランカがその中心で、今でも、清浄仏教、あるいは上座部仏教と言って、元々の仏教の教えです。先祖供養しないんですね。けれども、仏教が中国大陸に伝えられ、あるいは朝鮮半島を通り日本に伝えられてくると、先祖供養する国々がその中国や朝鮮半島にありましたので、仏教が変わっていきます。死者を供養する役割を担う実績を積んで、その国々で受け入れられて、人々の中で定着するようになります。日本仏教もさらにそのようになります。仏教が伝わる前の日本は、魂の祭り、玉祭り、あるいは先祖祭りと呼ばれる民族宗教的な供養が行われていて、その名残なんでしょう。清めの塩、お葬式に塩が挟み込まれますね。迎え火、精霊棚、これらは、まあ、仏教では説明のつきにくい儀礼として今も生きています。まあ、儒教の研究によれば儒教の影響もあると言われています。この先祖を祀る神事というのは、年に2回、大晦日と7月の盆、2回でしたが、なぜか7月の方だけが中国伝来の裏盆へと結びついて、仏教的行事となってしまいました。大晦日は仏教の行事ではありませんね。日本では室町時代以後です。でこの頃 仏教の神あの神渡っていく中で、先ほど言っているように七回忌、一周忌の後は七回忌、13年目の13回忌、今数えで言いますね、33回忌という法事が出来上がっていったんです。平田の母、家内の母、平田雅子さんは、去年がその7回忌にあたる年だったということですが、去年はいろんな事情で、夏集まった時に来年関係者、平田の家の関係者5人をみんな記念して合同の記念会にしようやないかと、家内の一番上の兄が言い出して、それが、まあ、今年行われたということでありました。お盆行事と先祖供養の日本のあるいは原始仏教からの関係について少しお話をしました。先ほども言いましたが、仏教伝来前からの日本にあった教え、民族宗教と、まあ、一般的に言われますが、その来世観についても少し見ておきましょう。お手元の説教のアウトラインに図解が、簡単な図解が入っています。民族学者柳田邦夫氏のこの解説をするこの図解でもあります。この世とあの世はつながっているという考え方です。で、この世の残されたものはあの世に行ったものを供養することによって、あの世に行った人が成仏するというのが上の矢印です。成仏することができたあの世の人々は、この世の残っている子孫の繁栄を守り願い、あるいは保護をするというのがその下の逆の矢印です。こういう、まあ、取引関係があるというわけですね。で、柳田邦夫氏は4つのことを、特徴を語ります。肉体が死んでも霊魂はこの国にとどまって、あまり遠くへは行かない、日本の昔の人は思っていた。二つ目に、この霊魂は常にこの世に生きている人々との交流ができて、そしてどちらかの、まあ、この世の人かあの世の人か、どちらかの意識によって招いたり招かれたりできると考えていた。で、三つ目に、死んだ人は子孫のために最後の瞬間に願ったことは必ず達成できると昔から言い伝えられている。だから死ぬ時何を思うかが大事だっていうのは聞いたことがある方があると思います。四つ目は、霊魂という存在は再びこの世に生まれ出て同じ仕事を続けることができると思っていた節があります。まあ、ところで、人は死んだらどこに行くのか、天国か浄土か、あるいは地獄か、私たち日本人にとって最もしっくりくる言い方はあの世なんですね。あの世はどこにあるかというとよくわからない。古事記日本書紀には死後の世界がだいたい5種類ぐらい書かれているんです。もう前もってパワーポイントに書いておけばよかったんですが、高間ヶ原と言われたり、世持つ国っていうのは黄泉の国ですね、高専国と書きます、黄色い泉、母の根の片須の国という漢文があったり、常世国と書いて、常世の国、もう一つはよく聞 う言葉の一つ、渡すみの宮です。この渡すみっていうのはですね、二つの書き方があって、海人、海の神と書いて渡すみという。もう一つは、渡の渡。そして、罪というのは、津山の津と見ると書いて、渡すみの宮と、神の宮と書いて、渡すみの宮と読みます。大体5種類ですね。神とか下とか、彼方とかいう言い方もあります。でも、中身はよくわかっていない。わからないまま、なんとなく、それでいいじゃないかと。そういう私たち日本人の生活感覚、昔からの生活感覚すれば、あの世は決して遠い世界ではなく、帰ってこられる範囲に、ね、私たちの暮らしを見守ってくれているところ。だから、草葉の陰からという言葉があるのはそういうことですね。また、死んだ人が遠くへ行ってほしくないという思いも、この正月と盆の年2回を、まあ、今まで守り続けてきた理由がそこにもあったかもしれません。民族宗教のこういうの言い伝えについてご紹介しました。で、こういうことを見ると、今まで申し上げてきたように、神仏、根古、神道と、あるいはそれ以前の民族宗教、あるいは仏教が入れ混じっている。神仏、根古、そして、いわゆる日本教と言われるような、状況が、宗教的な考え方が、習慣が根付いています。で、私たちはそれを一般に仏教だと思っていますね。仏教で語られる死後の世界によれば、仏教はですよ、浄土も地獄も遠い遠いところにあります。そんなに簡単に行き来できるところじゃない。一度行ったら年に二度も帰省するほど簡単じゃない。今日帰省してる人がだいぶいらっしゃいますか。うちの息子が3年半ぶりに帰ってきてる。仏教が伝えられて1500年、どんなに仏教の大聖観が日本で伝えられても聞かされても、もう心底を馴染むことができない。相変わらず正月や盆になれば帰ってくると考えて、あの世に行った人が帰ってくると考えて、普段都会に住む家族が久しぶりに帰省したかのような感覚で迎える。それが盆正月なんです。数日間の距離の滞在を終えると、またおいでという思いで送り出します。遠くて長く会えないだったら簡単にさようならはしないんでしょうが、先ほど言いましたように、仏教は浄土も地獄もそんなにはるかにその彼方にあるのに、その民族宗教的にとごく近くで行き来できるということの方が日常感覚的です。いや、日常感覚といえば、日頃先祖はの霊は仏壇や神棚をより知ろうとして家にいるし、お墓にもいると考えるんです。だから地獄の釜の蓋が開いて帰ってくると言いながら、家に帰ってきてると言いながらお墓参りに行くんです。それを不思議とも何とも思わない。話しかければ伝わると信じています。仏教大学で学んだり、あるいは現在も牧師をしている勝本正美先生がしきりに本を書いておられて、 私たちの教会では聖人化のテキストで何冊も学んでいますが、最近の新しい著書の中で、日本人はなぜキリスト教を避けるのかという題名の本があります。そこにはですね、仏、仏からカタカナの仏への変更という項目があります。ちょっと長いんですが紹介します。誰かが亡くなると、あの人は仏様になって天国かっこ浄土へ行ったと言われます。実に何とも不思議な言葉です。この言葉に民族宗教と仏教とキリスト教の信仰の要素が入り混じっています。ことを荒立てない、みんな同じであるのが良いとの調和を重んじる精神は、個人主義の風潮の中にあっても今も生き続けています。昔朝鮮半島を経て中国から紹介された仏教は、仏陀の教え、お釈迦様ですね、仏になる教えを説きました。それは自ら仏、悟ったものになるのであって、信心の道を歩まない者は当然仏になることはできません。ところが私たちの国では、日本では誰でも仏になるのであって、そこに宗派や信仰の有無はあるなしは関係ありません。こうした考えがいつ頃定着したかは分かりませんが、僧侶の教え、お坊さんの教えとしてではなく、庶民の願望として広がりました。もし誰でも 仏になれるのであれば、修行の厳しさも信仰の熱心さも全く意味を持ちません。だから仏教の修行を何にもしたことがないのに、死んだら戒名をもらえろ、お金によって内容が変わろ、こうなったのは、日本の信仰である民族宗教や神道に清めの思想があっても救いの思想がなく、死後はみんな同じところ、あの世に行くという考えがあり、亡くなった人は時間の経過の中でご先祖という神様になるという根強い考えが、仏教の教えをも日本的に変質させてしまい、カタカナの仏イコール亡くなった人と読み替えさせてしまったのです。お釈迦様の仏様とは関係ない、それも仏様なんです。このことがキリスト教で教える天国と地獄に来世を分ける信仰を家族に適用することを情緒的に拒否させます。仏教や民族宗教でいくと、みんなあの世へ、天国へ行ける、それは浄土でもある、みんな仏になれる。当初仏教もキリスト教と同様に来世を浄土と地獄に分けて説いてきましたが、神仏混交により入り混じることによって、いつの間にか仏が仏、亡くなった人との意味に変更されました。こうして全ての人が仏とみなされ、救われる道が備えられました。これが救いなんでしょうか。まあ勝本先生はこうして分析して、説明して分析しておられます。今までお盆行事の本来の仏教から先祖供養へと、それ民族宗教の来世観どうであったか、この世とあの世のこと、さらに神仏混交の日本教として今日に至っているということを見てきました。私はこれとですね、もう一つそういう中で、今音楽の世界の中で千の風になってという歌ですね、あれもまた仏教ではありませんね。お墓の前で泣かないでください、私はここにはおりません。千の風になって 空を飛んでいます。あれをもう聞くと、歌うとジーンとしてくる。まあそういう中から風葬や土葬や、まあ宗教離れの中から、まあ家族葬になったりとか、今はいろんな意味でお葬式のあり方が変わりつつありますね。それは仏教でもない、むしろ民族宗教的な、今からちょっと説明する汎神論的な世界観だと、来世観だと思います。今まで全体を少し理屈っぽい話ですが、大体こういう思いの中で、あまり整理も分析もしないで、情緒的に感覚的に、まあ、習慣として世の中は動いている。でそれが仏教だと思われているではないんでしょうか。でなんとなくキリスト教には縁が遠いと、こういう時になるとうちは仏教だからと、こういうふうになるわけですね。さてそういう中で、そういうことを理解した上で、いいとか悪いとかじゃなくて、そういう状況を、実態を知った上で、じゃあ聖書はどう言っているのか。聖書はこの世とあの世を、あるいはあの世がどういう世界なのかということをどう言っているのかというので、短い時間の、残されている時間の中で、今日の読んでいただいた聖書の箇所を見たいと思います。お開きになってますでしょうか。新約聖書の一番終わりの黙示録、そこで御使いの言葉が22章の一節からあって、そして、12節に私はすぐに来るという、ここが神の御子イエス・キリストの言葉がここから書かれているわけです。そこでその箇所の中で、一つ目のことは、説教のアウトラインにありますように、22章の13節、私はアルファであり、オメガである。最初であり、最後である。初めであり、終わりである。この自己紹介ですね。これが、聖書の神がどんな方であるかということを表しています。万物の作り主、そう、全てのものをお作りになったお方だという自己紹介です。つまり、アルファオメガというのは、この新約聖書が書かれている当時の世界の共通語のギリシャ語の世界です。で、そのアルファベットが、始まりがアルファ、アイエオで言えばアーですね。一番終わりの最後のウンに当たるのがオメガです。英語の A と Z に当たります。だから最初であり、最後であり、始めであり、終わりである。聖書の神は歴史観というのかね、それは始めがあり終わりがある、歴史とか時間の始まりと終わりがある。永遠ではない。神は永遠ではあるが、この作られた非造世界というのは始まりがあり終わりがある。その非造世界の中に永遠と思われている宇宙も入っているわけです。現代物理学では宇宙は永遠ではないということがもう定説になっていますね。それはこの聖書の主張に科学が今や近づいてきているというわけです。で、ここで聖書の神は万物の創造主であるというのがここでまず言われている。少し映像、スクリーンを下ろして映像をお願いしたいと思います。 この絵は私の、 あの牧師でいらっしゃった橋本辰巳先生はご自分で紙で描かれたもの、やがて、それを、布に描いて墨でご自身で描いて、巻いて畳んで、それも各地の公園で日本中公演しておられました。で、今こういう聖書の世界観を通して語っている説教者は本当に少ないと思います。これを引用しているのは、一番下にあるように堀越信二先生の人生の地図というこの聖書の世界観で、まあこれは聖書の見方を一つの神学的立場で理解しているもので、私はそういうものを自分の牧師から受け継いでいるわけです。で、ビッグピクチャーと言いますね。これ英語の世界でビッグピクチャーと言われて、大きく世界を、聖書全体を見る見方っていうのは本当に大事だと思うんですが、聖書の一箇所をこう重箱の隅をくっつくように見るのもいいんですが、聖書全体を長官的に、鳥が高いところから下を見下ろすような見方で、世界の歴史を見るというのはこういう見方なんです。それをビッグピクチャーというんですね。で、今聖書の神は万物の創造主であるというのはここを意味している言葉なんですね。はじめに神が天と地を創造されたというのが創世記の最初の言葉です。で、それがこの箇所で聖書の一番終わり、聖書66巻の一番終わりの22章に、私はアルファでありオメガであり最初であり最後である、つまり、作り主であるということの一つの表現です。神というよりは創造主と呼んだ方が言葉と内容が一致していいのではないかと堀越先生は主張しておられますが、まあ言葉の定義上はその通りだと思います。神という言葉は今まで見てきたように仏教も神道もそれ以前の民族宗教もアニミズム、反神論的なこの世界そのものが神であるという考え方では共通しているんです。つまり世界と、この世界と秘蔵、世界そのものが神であり、神とは一体なんですね。聖書はここに厳然として線があって、二つの世界は違う次元の世界だというのが聖書の教えです。で、こういうこの反神論的な考え方は大変日本で世界的な学者、哲学者として知られて活躍されている西田哲学の、京都学派の創立者の西田喜太郎の考え方の中によく表されています。禅の研究という有名な書物の中で書かれていますね。神とはこの宇宙の根本を言うのであると。要は私は神を宇宙の外に超越する造物者とは見ずして、西田喜太郎は神というものは宇宙の外に超越して存在してはいない、直ちにこの実在の根底と考える、つまりそのものだと考える。神と宇宙との関係は芸術家とその作品のごとき関係ではなく、まあ私たちが何かを、何もないところから材料とその作品を作り上げる、その時に作った作者とその作品との関係というのが聖書が言う神様と秘蔵世界なんです。そうではなくて現象、本体と現象の関係で 神の表現だと、宇宙は神の表現だ、現れだと、こんなふうにおっしゃるわけですね。これが汎神論哲学で、西田彦太郎が代表的な哲学者として言う言葉なんです。もうこれは別に哲学者の言葉を借りなくても日本人はみんなそう思ってる。三千草木、地数仏性、仏性というのは山や川や三千草や木、草木、もうことごとくの中に宿っている。だから言い方変えると、一寸の虫にも五分の魂がある。だからゴキブリもあんたも一緒だという、ネズミも一緒、言い方はひどいですからね。だから殺生をしてはいけない、肉食を、肉食をしてはいけない、自分たちと同じものを食べるから。でもそういったら食べるものなくなっちゃうんですが、まあ、こういう世界観というのが汎神論的世界観なんですね。でもう一回ちょっと説明します。聖書の教えは、私はアルファでありオメガであるというのは、創造主がおられないとこの世界はないんです。なかったんです。この世界がなくっても神は永遠から永遠まで存在している。聖書の神はそういうお方なんです。そういう考え方をここにプリントいたしました。使徒パウロがローマ人への手紙の前半の締めくくり、11章36節で語っている言葉です。お手元にありますね。というのは、すべてのことが神から発し、出発し、神によってなり、神に至るからです。どうかこの神に栄光がとこしえにありますように。私は二十歳の時に教会に行き出したんです。二十歳の初めに神戸中央教会で、来ましたが、あるいは、キャンプ場で、青年キャンプで、京都の船田先生がこの聖書からお話をしてくださいました。でこの言葉に出会った時に、私は目から鱗ということを知りました、感じましたね。世界は何であるか。ああ、神様がから出てるんだ。創造された。なり、維持されている。最後は神様のもとへ帰るんだ。そうすると私の人生は何か、神抜きの今までの人生は、神にとって私は 無意味な存在だ。それ私自身にとって私の人生は本当に意味がないものだった。あ、それが私の虚無感っていうのか、私の虚しさの原因だったんだと分かったんです。あ、私はこれからの生き方を神の御心のためにだけ生きていこうと、その時キャンプで決心したんです。それは何の仕事をするかというよりは何でもよかったんですが、神抜きの人生から神中心の、神を目標とする人生を生きようと思った。やがてそれは私にとっては、この素晴らしい神ご自身を伝えることが私にとっての使命だというふうに受け止めて、それが牧師としての証明感へと変わっていったんです。とても大事な言葉で、このビッグピクチャーの一番中心の言葉はここにあるんですね。万物は神より入れ、神によってなり、神に帰する、栄光が常しえに神にあるように。これが聖書の大きな見方です。宇宙は神の自己表現なんかではなくて、神様の作品です。さて、もう一つのことが次です。 説教のアウトラインに聖書の世界観の中で聖書の神は万物の創造者であるというとき、当然唯一ただお一人なんです。何にもないところから全てをお作りになったというと、神様は当然何人もいるわけではない。ゼロから全てをお作りになったわけですから、ただ一人なんです。そうでないと何人も神様がいたら矛盾します。矢をよろずの神というのは論理的矛盾ですね。聖書から見ればそれは汎神論的世界観で言えばいいんですよ、筋通ってるんですが、無から有を生じる創造主の神から見れば神は唯一という理屈になります。その神によって人間として神様から霊を宿し、神様と交流できる、祈って交わりができる存在として人間は作られている。他の動物とは違う。そういう点では万物の霊長といっても猿と人間とはレベルが違うというよりも全然本質的に違いがある。神は我々に似たものとして人を作ろう、そして命の息を吹き込まれた。これが人間の霊です。だから人間は地の塵から作られた、元素から作られたが、霊はこれを授けた神に変えると聖書は言います。そして神様に似たものとして作られていますから、人間は神様に対する責任があるわけです。人間には作り主に対する責任があります。どういう人生を過ごしたか、最後は問われます。それが実は十二節の言葉になります。見よ、私はすぐに来る、私はそれぞれの仕業に応じて報いるために私の報いを携えてくる。最後の審判、最後の総決算、あなたの人生は作り主の私にとってどういうものであったのかということを人は問われます。もう報いというのはいい報いもあれば悪い報いもある、人間にとってね。その意味で責任が問われる、説明責任があるわけです。私たちは自分の与えられた人生、時間や空間、才能をどんなふうに用いたか。で、前を見ていただくと、前ここに最後の審判という場があります。人生の最後に生きているものも死んだものも全部その裁きの座の前に立って、命の書に記されて、名が記されているものが天国に行き、ここでふるいにかけられて神に人類を背かせた天使の頭、悪魔を閉じ込める地獄ゲヘナと言われるところに、第二の死と言われているところに行く。これは上を神の都とするならば、創世記で21章22章で神の都、都の外、この17節の言葉で言うと、15節ですね、外に出されるっていうのは神の都の外に出される。だから人はこの世で、あの世は漠然としたところではなく、神と共に住む神の都か、神に背き、サタンと共に、悪魔と共に滅ぼされ、永遠に苦しむ地獄か、二つに一つで、これは仏教が言う方便ではなく、事実だというんです。仏教のように方便だと、嘘も方便でいいんです。まあ、どっちでもええわ。 あるかないかわからんかで済むんです。聖書ははっきり言うんです。単なる思想ではない。だからさっき言ったように勝本先生が言われるようにこういうものを持ち込んでこられるとまあ何でもええわ仲良くみんなでっていう日本的な和の精神で一緒にっていうのは分かれちゃうからまあ神仏混交の日本的な好みで行くならばこれはあんまり好ましくない。黒白はっきりつける聖書はお断りと。生まれた時はお宮参り神道、結婚式はキリスト教、死んだら仏教で、いやこの頃はそれももっと安上がりでいきましょうと、まあ、こういう私たちの国民民族的な在り方っていうものは神様が責任を問われる。身を私はすぐに来る、すぐに来る私たちを憐れんで神様はここへ向かいたいんです。天国へ向かいたいんです。これを神の救いと言います。12節に私はそこへ報いを、良い報いを与えたいとおっしゃるし、15節は、そうではなく、17節を見ていただくと、乾くものは来なさい。命の水が欲しいものは、それをタダで受けなさい。神はただ一人、神と、人間を取り継ぐ仲介者もただ一人。神は唯一、神と人との間の仲介者もただ一人ですと聖書は言うんです。神と人間のルートも一つしかないというんですね。はい、道は一本。救い主は一人。しかもここで言う私はアルファであり、オメガであるというのは、作り主全知全能の神のみに使える言葉を、作り主イエスは、私はそれであるとおっしゃってるんです。私はアルファであり、オメガであるというのは、私は天地万物の創造者自身だとおっしゃってるんです。ユダヤ人はそれが許せないので殺したんです。でも人間の神に背いた罪を償うためには人間ではダメだし聖人君子ではダメなんです。神に対する反逆の罪は神ご自身がこの世界に来て償いをして全てが終わった、父を彼らをお許しくださいと同じ父なる神子なる神同質のお方が死んで身代わりに死んでその功績で身代わりの償いの死で信じる者が許される。これが十字架の意味です。本来なら呪いたたりというのは何か誰かが呪ったり日が悪いとか方角が悪いとか、ね、弦が悪いとかいうのそんなのはどうってことないんです。作り主の神様に背いて勝手な生き方をした人間に神の怒りと裁きが来るんです。その神の怒りと裁きを並べるのは神ご自身でないといけない。それが神が人となって来られ、償いを成し遂げて天に帰られた。これが十字架の意味です。最後に、ここで、16節に私はダビデの根子孫ですね、ダビデをダビデというイスラエルの王様の子孫に予言されていた救い主イエス、輝く明けの明星、聖書で旧約聖書から予言されていた救い主である。で、この私を信じるだけで救われるというのはただで受けなさいというんです。結びのところに書きました。エペソ人への手紙の中に 一緒に読んでみましょうか。はい。あなた方は恵みの上に信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではあります。誰も誇ることのないためです。それがただで受けなさい、欲しかったらいりませんという人は、神様は悲しまれます。一番恐ろしいのはこの神の救いを拒むことですね。神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された、無条件の愛、それは一方的な愛、それは御子を信じる者が、信頼する者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。その信頼というのは、信頼というのが素晴らしいことだからではなくて、私のようなものをも、私のような信じられないものをも、不信仰なものをも救うというお方をそのまま信頼することです。お祈りをして終わりたいと思います。父なる神様、お盆の時期、神様を離れた人類は自分でこの世からあの世へ行く方法を考えたり、いろんな方法、仲介者が誰であるか考え出したり作り出したりしています。私の他に誰もいないと言われるイエス様、どうかこの大きな大きな神様のご計画の中に、お一人お一人が自分の居場所を見出し、責任を果たすことができ、神様から忠実な良いしもべだとご褒めていただく人生を完成することができますように導いてください。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。